新約聖書にある、神の言葉を朗読し、その解き明かしをいたします。今朝はマタイによる福音書8章18節から22節まで。イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こう岸に行くように命じられた。その時、ある律法学者が近づいて、先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと言った。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕するところもない。他に弟子の一人がイエスに、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。私、イエスに従いなさい。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。主の御言葉です。主よ、感謝します。イエス様が多くの癒しの御業、悪霊追放の御業で困っている人々の痛みを背負い、そしてその痛みを、苦しみを解決して差し上げました。そんな場面が山上の水群 The Sermon on the Mount の後に続きまして、そして今日の場面、イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て弟子たちに向こう岸に行くようにと命じられたと。こう続きます。このイエス様というお方についていったら病気が癒される悪霊追放からも解放されると。それが知れ渡ると人々が群がり集まります。この人なら何とかしてくれそうだと。この人に頼ればきっと私たちは大丈夫だという人がリーダーになってもらいたいと。つい先ごろ東京都の都知事選挙がございました。人々が期待を寄せるそういう候補者の周りには街頭演説でもたくさんの人々が群がります。この人なら何とかしてくれるんじゃないかと。その都知事選挙も終わりまして、今私どもはアメリカの大統領選挙ですね、これにも関心を寄せている方が多いと思います。この人なら何とかしてくれるんじゃないか。そうやって人々が群がります。イエス様も同じなんですね。この人と一緒にいれば病気癒してもらえる。悪霊追放してもらえる。そしてこの後に出てきますけれども、ご飯も食べさせてくれると。ということで多くの人々がイエス様に近づいてきます。今日のマタイの8章の18節、イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見てとあります。群衆を見てとありますが、別のギリシャ語の写本ですと、この群衆という前に多くの群衆と、大きな群衆と、 A large crowd という、そのLarge、大きなという言葉がついている写本もあるんですね。群衆、それだけでも大人数なんですけども、そこに大きなという言葉がついている、そういう写本がございます。ともあれ、とにかく大勢の群衆がイエス様を取り巻いていたと。その大勢の群衆から離れて、イエス様はご自分の弟子たちを連れて、今多分カファルナウムというところにいると思うんですね、イエス様。そこから船に乗って、南東ですかね、に下っていくと。そうして、そこに行って新しいそこでまたミニストリーを展開していく。そういうことでイエス様は向こう岸に、対岸に渡ろうと、こう弟子たちにお伝えになります。こうやって弟子たちが船の用意をして、そしてみんなで乗り込もうとしていると、一人の律法学者、 律法の専門家、旧約聖書学者が近づいてきてイエス様に言います。先生、あなたがおいでになるところだったらどこへでもついてまいります、従ってまいりますと。で、この人はイエス様に向かって主よとは言わないんですね。先生、ティーチャーと言って近づいてきます。イエス様に対して尊敬は表している、リスペクトは表している。でもイエス様を主、救い主とは信じていない。ですから主よと呼ぶとは呼ばないで、先生、ティーチャー、こう言って近づきます。とはいえ、イエス様についていく覚悟は私にできていますと、この人は断言するわけです。表明します。イエス様の弟子になるという場合、聖書の箇所を見ますと、多くの場合イエス様の弟子になる者たちがイエス様の方に近寄っていくんじゃないんですね。イエス様の方から弟子になる、こいつを弟子にしようというところ人のところにイエス様の方から近づいて、私イエスについてきなさい、従いなさいとお招きになり、お命じになります。ガリラヤ湖で漁をしていたペトロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、彼らにもイエス様の方から近づいてついてきなさいと。この後出てきますけども、徴税人のマタイにもレビにも私についてきなさいと。イエス様の方から近づいてきて、そして招き、従いなさいとこうお命じになるわけですね。そうなんですけども、この男性、この律法の専門家はイエス様の招き、イエス様が従いなさいというその言葉よりも私がついていくんだという、この私の思い、こちらが強いと言いましょうかね。イエス様がついてきなさいという、そのイエス様のお言葉よりも私がついていきたいです。もっと言うならば、私がついていく、先生、ラッキーですね、私のような弟子が与えられて、というほどの思いを持っていることが感じ取れます。そんなこの人にイエス様はおっしゃいます。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない。人の子、よく出てくる言葉ですが、これはイエス様だけがご自分のことを指して言う、そういう自分を指しておっしゃる時の表現、それが人の子です。他の人がイエス様に向かって人の子とは言わないんですね。イエス様ご自身がご自分のことを指しておっしゃる時にだけ使われる、それが人の子という表現です。これは父なる神様との関係で、自分は父なる神様からメシア、救い主として選ばれて、父なる神様に従って歩んでいく、そのために人間の子供に、神様なんだけども人間の子供になり下がって、父なる神様の御心に従うものとして永遠から選ばれていたものなんだという意識があるんですね。実はこれは旧約聖書のダニエル書に出てくる言葉なんですけれども、イエス様がご自分を人の子という場合、父なる神様から永遠から選ばれていて、で神様ご自身だったんだけども人間になって、そして父なる神様の救いの御心を実行するために人間になってきた、私は人の子である、人間の子である、神の子であると同時に、そういう表現が人の子という表現です。 この人の子と呼ばれる救い主には安定した住まいはない。安心して過ごせる、枕を高くして眠れる、そういう生活も約束されていないと。こうイエス様はご自分のことをおっしゃいます。そんな私イエスにあなたはついてくるというのかとおっしゃるのです。この律法の専門家はイエス様の弟子になるということを自分で決めることができる、そう思っていました。どこへでも私はあなたがいらっしゃるところについてまいりますと、自分がイエス様についていくことができるという覚悟、これを表明しております。イエス様の弟子になるという時にそういう覚悟、これはやっぱり必要といえば必要ですね。でも私どもの覚悟というのは、これは脆い、本気で覚悟してやります、行きます、ついてきます、従いますと本気で言うんですけれども、でそれは偽りはないんですけれども、なかなか実行できるものではない。ペトロはイエス様がこれから十字架におかかりになろうとしている時に、あなた方弟子たちは私から離れていきますよ、散っていきますよ、こうイエス様から言われた時、ペトロは「いやいやいやいや、他の誰がイエス様から離れていっても、私に限ってはそんなことありません、ついていきます、牢屋にでも、あるいは、死ぬことでもあなたに一緒に従っていきますと、こうペトロは豪語するんですね。しかしご存知の通り、ペトロは逃げ出します。そしてイエス様との関係を知らない、知らない、知らない、関係ない、あの人とは、こう3回否定するんですね。ですからこの時ペトロが、私はあなたに従っていきます、死、牢屋でも死でも私はあなたについてきますと、これはペトロが嘘偽りを言ったわけではないのです。本気で言ったんです。でも人間の本気というのは脆いものなんですね。そんなペトロに、ヨハネ福音書の最後の最後のところで、イエス様はこうおっしゃるんですね。ペトロ、シモン、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところに行っていたと。しかし、年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められて行きたくないところへ連れて行かれると。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。こうして、こう話してからイエス様はペトロに、私イエスに従いなさいと言われたと。ペトロは自分が散々豪語して、私はできます、ついていきますと、こう断言したけども、私はできなかったということがよくもう心に残ってるわけですね。で、それがもう痛恨の思い出として残っていると。そんな中でそれを全部知った上で許された、許してくださったイエス様が、私についてきなさいと言われた時、ペトロはどう思ったでしょうかね。あんなに私はついていかなかったのに、ついていけなかったのに、裏切ったのに、でもイエス様は、それでもこんな私についてきなさい、従ってきなさいと言ってくださる。ついていけるかな、できるかな、でもイエス様がきっとそうさせてくださるだろうと、そんな思いで、いろんな思いを持ちながら、復活の主イエスのお言葉に耳を傾けて、イエス様が私についてきなさい、従ってきなさいという思いを、最初にイエス様から船を捨てて網を捨てて私についてきなさいとガリラヤの湖で言われた時の 私についてきなさい、従ってきなさいと、あの時の気持ちと、この復活のイエス様に散々ペトロが裏切った後についてきなさいって言われた時の、従ってきなさいと言われた時に感じた心、同じペトロなんですけれども随分違っていたと思いますね。私どもも同じです。イエス様についていく、従う、これは自分がついていきたいからついていく、そういうものではない。むしろ行きたくないところへ行かされるという、そういうものです。今から40年ぐらい前、私は洗礼を受けるや、伝道者、牧師にさせていただきたいと、そう思って神戸の神学校に入りました。で、あの時私はついていきたいと、イエス様にと。でもそれから何度そのイエス様に対する忠誠心を私は捨てたことか、裏切ったことか、裏切り続けて、なおイエス様は今もついてきなさいと。で、しばしば行きたくないところがたくさんあります。やりたくない、嫌だなと思うことがしばしばありますけれども、イエス様は従ってきなさいと、こうおっしゃるわけです。また画面が消えてるかもしれませんね。カメラをちょっと触ってみてください。ともあれ、イエス様についていくという時は、そのイエス様は、自分は、イエス様ご自身は枕するところもないと、そういう生活なんだと。ですから私どもが行きたくないところに連れて行かれる、イエス様に従ってついていくっていう時、そのついていく道というのは、これは楽な道じゃないんですね。電車で言うならば、グリーン車に乗ってついていくというわけじゃないわけです。あるいは飛行機ならば、ビジネスシートやファーストシートに座っていく、そういうんじゃないんですね。移動中も眠ることもできない、そういう過酷な状態の中でイエス様についていく。私についてくるというのはそういうことなんですよと、イエス様はこの律法の専門家におっしゃるわけです。イエス様ご自身、救い主としての公の生活に入られてからの2、3年というもの、十字架にかかるまでの、その間、救い主として十字架にかかるまで2年か3年、いや3年か4年、この間、イエス様はお住まいがありませんでした。定住の住まいがありません。ホームレスです。ある時は弟子たちと一緒に野宿もしたかもしれませんね。あるいはあっちのお宅からこっちのお宅にお世話になる。そして安心して枕を高くして寝るっていうこともないと。イエス様が枕すると言ったら、暴風雨の中でボートの最後尾、一番後ろのところに何かをクッションにしながら、こうガリラ湖の水がバシャンバシャンと入ってくる中、そこで枕して眠っていたと。イエス様が眠る、枕するというのはそういうところしかない。狐にはちゃんと彼らの住まいがあるでしょうと。空の鳥にもちゃんと住まいがあるでしょうと。でも私、イエス、人の子と呼ばれる神様のしもべには枕するところもないんだよと。そんな私、イエスについてくるのかと、こ イエス様は弟子となろうという者たちにおっしゃるわけです。そういう私イエスと共に生きる、そういう私イエスと共に命を捨てる、それが私イエスの弟子としての道なんですよ、とこの律法の専門家がえらく張り切って、私はあなたについていきますっていう、その人に向かってそういうわけです。弟子の候補者1、それが今語った人ですね。その後、弟子の候補者2の人がついてイエス様に言います。主よ、今度は主よと呼ぶんですね。ですから弟子の一人がと、そう書いてます。主よ、まず父を葬りに行かせてください。するとイエス様はお答えになります。私イエスに従いなさい。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。今度の人はすぐについていきます、従いますというイエス様の弟子候補者、その一律法学者とは違って、イエス様に従うにあたってある躊躇と言いましょうか、猶予をくださいと、こう次の人は言うわけです。まず家族の葬儀を済ます。それからイエス様、あなたについて行かせてくださいと。で、もし私に、教会の皆様が、家族の葬儀がありますので、ですから、ちょっと奉仕を何週間かを休ませてください、また教会にも行かれませんと、こうおっしゃったら、今日であれば、牧師、私でなくても、大概の牧師は、それは大変でございましたね、お悲しいことで、寂しいことでしょうと。そのご葬儀がキリスト教式の葬儀か、あるいは物式の葬儀か何か分かりませんけれども、でもご家族の皆様方に慰めがありますようにと、こう言って送り出すと思います。でもイエス様はこの時、父の葬儀をまず済まさせてくださいと弟子の候補者が願った時、私イエスに従いなさい、死んでる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいと、随分と冷淡なお言葉をおっしゃるわけです。で、この言葉だけを読むと、なんと冷淡な、なんと取り尽くし場のない、そういう気持ちになりますけれども、イエス様がおっしゃりたいのはこういうことです。お父さん死んだんでしょうと。死んだ人に今から福音を語っても実は何にもなりません。だからあなたは今まだ生きている人々に福音を語るために私イエスについていらっしゃいと。ここで注意すべき言葉は、この弟子候補者のまず父を葬りに行かせてくださいのこのちっちゃい言葉、まず、英語で言うと first ですね。まずという言葉をこの候補者が使うと。イエス様の弟子、あるいは福音宣教者として、まず第一に必要なことは、死んだ人のお世話ですか、それとも生きている人に福音を伝えることですか、ということをイエス様はここでおっしゃるのです。これは今の教会のコンテクストとは違うということを覚えておいてください。教会でご葬儀があるというとき、私はおそらくどこか出張していても、それを第一にするために教会にできる限り戻ってきて、 ご葬儀を行います。でもここでイエス様がおっしゃってるのはちょっとシチュエーションが違うんですね。まずという言葉をこの候補者、この伝道者候補者、今で言うならば教師候補者は、まず死んだ人の儀式をまず第一にさせてくださいと求めます。でもイエス様は、福音宣教者、イエスに従う者として、まず一番大事なことは、生きている人がイエス・キリストの福音によって、死から命へ、闇から光へ、失望から永遠の希望へと移されること。そのために、私イエスと共にイエス・キリストの福音を伝えること。これが第一に大事なことでしょう。私どもにとってこれは応用問題のようなものです。例えば大事な方の葬儀があるとしますね。で、その死んだ方にはもう福音は届かないわけです。その人がキリスト者として亡くなっていれば、それこそもう安心と言いましょうか、心配ないと。で、それはキリスト教信仰を持って亡くなろうが亡くなる前が、キリスト教信仰を持っているが持っていないか分かりませんけれども、ともあれ、もうその死んだ方に福音を語ってももう意味がないんですね。ですから、その葬儀やいろんなことと日曜日がこう重なってしまう。その時に、もう死んだ人なんだから仕方がないでしょと。日曜礼拝を遵守しなさい。守りなさい。これが一つだけの答えかというと、そうは言えないわけですね。ちょっと話があっち行ったり、こっちに行ったりしてますけれども、でも私どもとその亡くなった方、またそのご親族たちと私どもとの関係性というものがあります。私どもの葬儀に参加するということ、それが主の日のちょうどこの礼拝のただ中、真っ最中だとしても、でも私どもがその方、あるいはその家族と持ってきている関係性というものによっては、私どもがその葬儀が、キリスト教の葬儀ではなくて仏式の葬儀かもわからない、あるいは全く違う葬儀のスタイルかもしれない、でも私どもの葬儀参加そのものによって、私どもとその方との間柄、またその方の家族との間柄においては、私どもが葬儀に参加するということによって、私どもの愛というものを、イエス・キリストの愛を伝える、そういう身をもって伝える、そういう場となることもあり得るわけです。大事なのは、まず何を第一とするかという基本姿勢、基本的な信仰の土台ですね。あとはそこから信仰と愛による応用問題として答えを、私どもは一人一人がそれぞれの状況の中でその問題を解決していくって言いましょうか、解いていくと。私どもはまず第一にイエス・キリストの福音による愛に私ども自身が生きるということですね。イエス様との関係によって私は死から命に、闇から光に、希望のない状態から永遠の希望を持つ状態へと、イエス・キリストによって私どもは移し変えられた。ですから、このイエス様との間柄の中で 私は生きる。そしてこのイエス様をこそ、私はあの方にもこの方にもお伝えしたい。という、これが私どもの第一の基本姿勢、基本的な信仰の土台とする。このことがはっきりしていると、いろいろな局面で応用問題として、いろいろな状況で私ども答えを出していけるんだと思います。時には難しい時もあるでしょう。でも第一にすべきは何か、繰り返しますが、キリストの愛に私どもは生かされている。イエス様によってこそ私は死から命に移された。希望のない状態から希望を、永遠の希望へと移された。何が真理かわからないという闇の状態から、本当のことっていうのはイエス様によって知らされるんだという光の中に移された。このイエス様に、私は私の今の人生も、死ぬ時も、死んだ後のことも、このイエス様に私はかける、頼って生きる。このことを第一とすると。まずという言葉は、まずここに自分の、まず第一にすることを持っていく。そうするならば、どんな応用問題でも、そんなに苦労することはないのではないでしょうか。イエス様に従うこと、それもただついていくんだ、とにかくついていくんだというだけじゃなくて、イエス様は私に何をしてくださったのか、イエス様はどういうお方なのか、そのことを知らされて、私を、繰り返しますが、死から命へ移してくださった、闇から光へ移してくださった、希望のない状態から永遠の希望を持てる、そういう状況へと私を移し替えてくださって、命に生きるものにイエス様はしてくださった。このイエス様をこそ第一にする、またこのイエス様が喜ばれることを第一にすると。ある時にはイエス様は、あそこに行きなさい、ここに行きなさい、そしてあなたが信じている私を紹介しなさいと。それは日曜日かもしれません。あるいはある奉仕を、今回失礼しますと言わなければいけないかもしれない。だとしても、その時々にイエス様から、今まず第一にあなたがすることは何ですかと。私に従うことです。このイエス様の言葉を、イエス様がどなたであられるのか、私に何をしてくださったお方であられるのか、このことを明瞭にいつも第一に心にしながら生きる。そうすると、いろんな状況でイエス様から、今はここに行きなさい、いや今はここに留まりなさい、あそこに行ってあの人と会いなさい、あそこに行ってあの人々と一緒に過ごしなさい、イエス様によって生かされるものとなったあなたが、そしてそこで、私イエスの光を、私イエスの希望を、あなたの存在そのものを通して届けなさい。こうやって一人一人、一人一人がいろんな状況が与えられてますので、応用問題として考えてください。こういう場合はどうしたらいいか、それは応用問題としてどうぞお考えください。応用問題を解くための大事なことは、まず第一にというところで、イエス様をどなたと信じているのか、そしてイエス様が何をしてくださったのか、何をする実力を持っていらっしゃるのか、そのことを深く深く、まず第一に私の中で大事に大事に生きることです。祈ります。主イエスキリストよ、あなたこそが私どもにとってただ一つの答えです。 あなたに従うことを絶えず第一とする、その信仰と生活の土台を私どもが日々の生活の中で、日々のあなたとのお交わりの中で固く固く立て上げさせてくださいますように、そしてあなたが行けという場所に、あの方々のところで交わって生きろ、そして私をあなたの生き方を通して、愛を通して私を伝えようと、あなたが使わされるところに、私どもが喜んで身を捧げて従うことができるようにと、私どもをどんどん成長させてくださいますように、イエス様の御名によってお願いします。アーメン。主に祈りつつ賛美を捧げましょう。賛美歌337番。無理なくお立ちいただける方はお立ちいただいて。